キリストは私たちの美徳、神の平安、私たちの秘訣、私たちを力づけてくださる方である。ローマ数字1、ピリピ4章5節から9節にある私たちが経験するキリストの美徳は、キリストを生きる生活の表現です。1章21節、なぜなら私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。 A、 パウロは謙虚温柔さと思い煩いがないことをキリストを生きる生活の表現の最初の2つの面であると考えています。 B、 思い煩いはサタンから来ており、人の生活の総合形であって、信者がキリストを生きる生活を妨げます。謙虚温柔さは神から来ており、キリストを生きる生活の総合形です。両者は相反します。ローマ数字2、5、あなた方の謙虚温柔さをすべての人に知らせなさい、主は近いのです。 A、 クリスチャンの経験によれば、謙虚温柔さはすべてを含んでいます。なぜならそれはクリスチャンのすべての美徳を含んでいるからです。謙虚温柔さは実はすべてを含む霊の満ち溢れる供給を伴う、すべてを含む霊としてのすべてを含むキリストです。1章19節、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。1、謙虚温柔さは人を取り扱うことにおいて理にかなっていること、思いやりがあること、考慮があることであり、合法的な権利を要求することにおいて厳格でないことです。謙虚温柔さが意味するのは、私たちが容易に満足するということであり、私たちの得るべきものより少なくても満足するということです。スモール A、 謙虚温柔さは愛、忍耐、慈愛、へりくだり、同情、思いやり、服従、進んで服することを含んでいます。私たちがそのようなすべてを含む美徳を持つなら、義と正も持ちます。スモール B、 謙虚温柔さはまた自制、適度であること、温和、理解すること、同情、知恵、憐れみ、平和、主を仰ぎ望むこと、さらには主がすべてのことにおいて主権を持っていることを認める美徳をも含んでいます。 2、 謙虚温柔な人は常に適合する人であり、彼の行為は常に適切なものです。スモール A、 私たちが謙虚温柔であるなら、知恵と能力を持ち、他の人たちに彼らの必要とするものを供給するでしょう。私たちはまた彼らに対して何を言うべきか、またいつ言うべきかについての十分な知識も持つでしょう。スモール B、 謙虚温柔であるとは、自分が行ったり言ったりすることで人がどのような影響を受けるかを考慮することです。 B、 謙虚温柔さはすべてを含む美徳であり、キリストご自身です。キリストが謙虚温柔さであるので、パウロが生きることは謙虚温柔さでした。1、私たちの謙虚温柔さをすべての人に知らせるとは、私たちが生き大きく表現するキリスト、私たちが模範とし目標として追い求めるキリストをすべての人に知らせることです。2、主イエスだけが謙虚温柔さに満ちた生活をしました。今日キリストだけが私たちの完全な謙虚温柔さになることができます。 3、 私たちの謙虚温柔さを知らせるとは、キリストを表現する生活をすることです。このような生活はキリストをすべての人生の美徳の総合形として表現します。4、パウロは謙虚温柔さについて語った後、すぐに 主は近いと言っています。空間的に主は私たちに近く、すぐにも助けてくださいます。時間的に主は近く、間もなく来ます。主が近いことは、主に主が私たちと共にいることを言っています。 C、 私たちはどのような環境、状況、境遇の中にあっても、作り変えられる秘訣として、私たちの天然の命において、新陳代謝的に変えられる秘訣として、キリストを学ぶ必要があります。この実際的で単純な秘訣は6節と7節にあります。 6. 何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。 7. そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。
ローマ数字3。私たちは日常生活に問題を持つとき、人からのアドバイスを求める必要はありません。なぜなら、私たちの中には霊があり、その霊としての主が私たちの霊の中に住んでいて、私たちにとても近いからです。私たちは彼にすべてのことを尋ねることができ、電話やファックスを使う必要はありません。なぜなら、彼は内側で私たちと話すことができるからです。あなたはあらゆることで彼と話し合い、相談することができます。主の御言葉は言います。6節、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。ですから、あなたは何か問題があるなら、ただ彼に告げる必要があります。彼はあなたの中にいて、あなたと面と向かっておられます。三一の神、父、子、霊は私たちの中にいて、私たちを煩わせているのではなく、私たちのパラクレート、慰め主、支える方となっておられます。私はいつも祈ります。おう主よ、今私は散歩をしようとしています。私を支え、維持し、強めてください。これは主を飲むことです。このようにして、私には思い煩いはありません。思い煩いがやってくるとき、あなたは言うべきです。おう、主よ、この思い煩いはあなたのものであって、私のものではありません。私はそれをあなたに与えます。なぜなら、あなたは私に代わってそれを担ってくださるからです。こうして、あなたは主の要素をあなたの中へと受け入れ、あなたの中で常に新陳代謝が作用します。その結果、あなたを通して外側に表現されるのはキリストです。これがキリストを生きることです。この秘訣を知らない人は、キリストを生きるのは難しいことであると考えます。実は、あなたはただ常に主と語ることを実行する必要があるだけです。そうすれば自然にキリストを生きるでしょう。A、キリストご自身が人知をはるかに超えた神の平安です。B、あらゆることにおいてという言葉は、日ごとに私たちに起こる様々な多くのことを指しています。祈りは一般的なものであり、礼拝と交わりがその本質です。願い求めは特別なものであり、特定の必要のためです。私たちの祈りにも願い求めにも、主に感謝を捧げることが伴っているべきです。 C 神にはある方向の動作を示し、生ける結合と交流の意味であって交わりを暗示します。ですからここの神にの意味は神との交わりの中でということです。 D 祈りの中で神との交わりを実行した結果は、私たちが神の平安を享受することです。神の平安は実際上平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して、悩みの均衡を取る重い煩いの購読剤として私たちの中へと注入されます。 E 平安の神はキリストの中で私たちの心と思考の前を巡回して、私たちを落ち着かせ沈めてくださいます。私たちは重い煩いのない生活をしようとするなら、私たちのすべての境遇が良くても悪くても神によって私たちに定められたものであって、私たちがキリストを獲得し、キリストを生き、キリストを大きく表現するという定めを成就させることを認識する必要があります。
ローマ数字4:8。最後に兄弟たちよ、何であれ真実なこと、何であれ誉れあること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ好評なこと、またもし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。 A これらの美徳は神の属性の表現であり、神の具体化であるキリストを追い求める者の内側から生かし出されます。 B これらの美徳はキリストを生きる生活を支配する6つの面です。 1キリストを生きる生活は真実です。倫理的に真実であって、何の見せかけも虚偽もありません。 2キリストを生きる生活には誉れがあります。尊く高貴で謙厳で堅固で重みがあり、尊敬に値します。 3キリストを生きる生活は義です。神と人の前で正しいのです。 4キリストを生きる生活は純粋です。意図と行動の上で単純で何の混合もありません。 5キリストを生きる生活は愛らしいのです。愛すべきものであり、人の意にかなうものであり、愛情を抱かせます。 6キリストを生きる生活は好評です。名声があり、評判が良く、魅力があり、人の心を捉え親切です。C 徳と賞賛は前の6項目の総括であり、その6項目すべての中にいくらかの徳あるいは卓越性と賞賛に値するものがあります。 D 正しい人になることは私たちの人生の美徳にある神聖な属性を通して神を表現することであり、神の属性の実際であるキリストで満たされた人の生活をすることです。